皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、8月も下旬に入るということでね、暑い夏はまだ続くんだろうなと思いますけれども、今日もね、ちょっとこうね、気候危機の話から少しね、書籍未来を語る人の紹介をしたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけども、人類滅亡の警告、どう向き合う、核戦争、気候変動、終末時計は90秒、存亡リスク研究もという見出しなんですね。地球滅亡まで残り90秒、地球沸騰の時代、核戦争や気候変動の危機を訴えるため、穏やかでない数字や言葉が使われる、こうした警告とは裏腹にですね、日本社会は危機意識が低く対策も遅いと指摘されているということなんですね。どうしてね、やっていったらいいんだろうかなということなんですけども、これ、地球滅亡まで90秒というのは、アメリカの、ね、科学者らが発表した終末時計ということで、1947年に残り7分で始まって増減を繰り返してきたということなんですが、今残り時間過去最短90秒ということなんですね。で、この研究ね、存亡リスク研究ということなんですが、国内でこの分野に注目しているのが京都大学の宇佐美誠教授。宇佐美さんの定義では、存亡リスクは人類の大半が滅亡し、文明を発展させる能力が人類から失われるリスクのことということなんですね。核戦争や気候変動とかね、いろんなリスクがあるわけなんですけども、で、この宇佐美先生がね、個々のリスクで人類が滅亡する確率は小さいんだけど、一度起こると取り返しがつかないということなので軽視できないね、存亡のリスクを少しでも下げることは人類全体にとって大きな利益になるということで、いろんな、ね、リスクがある中で、それを一つ一つ、起こらないようにしていく、リスクを下げていくということが重要だということなんですね。で、人は危険を確率で認知することが苦手、意識の高まりを待っていては手遅れになりかねない、まずはヨーロッパの基準に、乗り遅れないという感覚で、対策を立てられればいいんじゃないかということでね、なかなか日本がね、乗り遅れてしまうということがあるということかもしれませんね。欧州では将来世代に関わる気候変動への意識が高い、キリスト教の、終末論の影響を受けた価値観もあるということなんですね。で、これは一応ね、キリスト教のようなことも少し、あるんですけれども、この理不尽な戦争、2度の世界大戦ですね、この責任はやっぱり人間にあったと、神がもたらしたとする考えは否定されて、この今ある、理不尽な格差や差別、環境破壊を容認するというのは誤りで、人の手による解決こそが、神の願いにかなうというような解釈が出てきているということなんですね。国内ではですね、世代間格差はね、世代間ね、格差を埋めるというね、孫とか子供のことをね、考えて暮らすっていうような、伝統があったということがあるんですけれども、日本社会が気候変動を切迫した問題として、捉えるための糸口が、この世代間の倫理、ということかもしれませんね。それでですね、2つ目はですね、地球沸騰、生産性に影、世界の7月気温を観測史上30年に350兆円損失と、国際労働機関 ILO が試算したということなんですね。で、これも、このところ毎週のように、最高気温ね、お伝えしてますけども、世界の7月の気温は過去 観測史上過去最高ということで、日本も国100年余りで最も暑かったということなんで、これは、労働を、ね、難しくする労働生産性に影を落とすということで、ILO が2030年に350兆円の経済損失が出るというふうに、計算しているということなんですね。で、これは、こういう、ね、計算も出る中でですね、熱波による熱波によって日中に労働ができなくなる、ね、フルタイムで働く8000万人に当たる労働力を失うとかね、それで350兆円になるということなんですけれども、でこのようなことをですね、 WMO 世界気象機関は温暖化に伴う極端な気象現象の発生は残念ながら新しい普通のこと、ニューノーマルになりつつあるということで警告しているということなんですね。まあ、これもね、その他農業への影響が深刻であったりね、感染症も拡大したりということで、非常にね、まあいろんなところに悪影響が及ぶということなんで、まあ、COP28 ね、どういうふうに、ね、進んでいくか、合意ができていくかということが、ね、焦点となっているというようなことで記事が書かれているところがあります。はい、今日紹介したい書籍はですね、未来を語る人ということで8人にインタビュー、大野勝元さんという方がね、世界の知性が語る資本主義の行方ということで、そういう分野にね、非常にこう、詳しい方にインタビューをして、それをまとめてるんですけども、資本主義の改革で気候変動は止められるか、8人の知性に聞くというようなね、ことで、この8人の方が、ジャレド・ダイヤモンド、ブランコ・ミラノビッチ、ケイト・レイワース、トーマス・セドラチェック、レベッカ・ヘンダーソン、ミノーシャ・シャフキュ、アンドリュー・マカフィー、ジェームス・モアとかね、聞いたことある名前もね、あるし、初めてだなって方も多いかと思いますけども、この方々にね、インタビューをして、資本主義っていうのは切り口ではあるんですけどもね、この今の気候危機とか、あるいは、この中でね、起こったこととかをね、出して、どういうふうに今後ね、未来になっていくんだろうな、どうしたらいいんだろうなっていうことをね、まとめてて、ちょっとね、いくつか紹介できたらなというふうに思いますけれども、例えば、ジャレド・ダイヤモンドさんへのインタビューの中で、どうしたらいいかということなんですけども、危機への対応はフィンランドに見習うべきということなんですね。人口600万人の、フィンランド、ね、ソ連との苦い経験からね、非常にね、こう、なんて言いますかね、賢明な決定をね、いつもしているということなんですね。冬戦争から多くのことを学んで、あらゆることに、ね、備えることを、やっているということなんですね。これは本当にこう、今あるような考えられることをね、全て想定してそれに対して、備えていくということを、フィンランドはやっているということなので、どの国も、ね、こういう形で、準備ができるんじゃないかというようなことをおっしゃっているところがありますね。それからもう一つちょっと印象に残ったのが、ケイト・レイワースさんという方のね、これドーナツ経済っていう本を書かれていて、この国連の SDGs のね、決定の時なんかにすごく参考になったというようなことなんですけども、こちらの方もですね、非常に経済のあり方、今のね、あり方をね、どうしていくかということなんですが、コロナ禍でできたことが気候変動ではなぜできないのでしょうかということなんですね。で、コロナ禍ではね、リーダーシップが重要だったということとですね、多くの政府がやろうとした決断をすぐに実行できたということなんですね。で、これだけできたのに同じ政府が、人類の健康の危機ではなく地球の健康の危機、気候変動という危機に対しては、ずっとできてない、国連気候変動枠組条約の採択以降もね、行動が遅れたり責任をなすりつけあったり、 規制を実施しないということで、ずっと、遅れてきたと、この、ね、差は本当に大きいということなんで、コロナ禍で起きたことを、ね、ちゃんと気候変動でもやっていきましょうよというような、ことが、書かれているということです。でもう一人、ね、ちょっと印象に残ったのがレベッカ・ヘンダーソンさんの書かれているところで、これ資本主義の再構築という本も、ね、書かれていて、この方もね、まあ、資本主義を切り口にはしてるんですけれども、やはり、気候変動問題がですね、国家安全保障上の主要なリスクということがあってですね、まあ、ヨーロッパの人であればであってもですね、アメリカのアフリカの農業について本当に懸念すべきですということで、まあ一つね、こう責任っていうのはね、お互いに持たなければいけない、自分だけに関わりがあることじゃなくてね、一見こう自分には関わりなさそうなことでもですね、もうこの、グローバルな時代では、いろんな、ね、ところに責任を持つということで、先進国に住んでいるということでもね、アフリカの農業についても、懸念するようなことも必要だろうということは言ってるんですね。で、企業なんかがね、何をしたらいいかということで、まあ、環境に関する問題を真剣に受け止めるということが必要、それから、まあ、人を、ね、どのように扱っているということを、ね、ちゃんと考えるということで、グッドジョブスインスティチュートという研究所があったりするということも、ね、あるんですけれども、そして政治的な行動も大切だというようなことも、ね、おっしゃってて、ちゃんとね、政府の規制も必要だ、カーボンプライシングなんか間違いなく必要なものですというようなね、ことを書かれています。これ、まあ8人へのインタビュー、ね、で8章あってですね、それぞれ、ちょっとずつ、まあ、まあかなり違うところもあってね、必ずしもみんなのご意見に賛同するわけでもないんですけれども、非常にね、いろんなこう、気づかされることということがね、あってね、ぜひ、お勧めしたいなということで、結構ね、グレタ・トゥンベリーさんのことにね、触れていたり、して、まあ、気候の危機を、解決するための、まあ、資本主義というか経済の観点から、まあ、見ているという中でですね、面白い本かなというふうに思って紹介をさせていただきました。これがですね、未来を語る人、世界の知性を語る資本主義の行方ということで、修英社インターナショナルから出ていますので、そんなに、ね、高い本ではないので、ぜひ 手に取って読んでもらえたらいいかなと思って紹介をさせていただきました。ということでね、今日の京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。